하시죠. 주 하시죠. 주 합치. 주 하세스 から 2주 7세스 まで. いつもの通り最初と最後はご一緒に。 それ以外は交互にお読みいたしましょう。 ルカ18章18節。いいですか？ご一緒に18節。 またある役人がイエスに質問して言った。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといと言うのですか。たっとい方は神お一人の他には誰もありません。
今しめはあなたもよく知っているはずです。会員してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立てはならない、父と母を敬え。する
とかれは言った。その様なことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。
あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。するとかれはこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。24節、いいですか。3、はい。イエスはかれを見てこう言われた。
裕福なものが神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。
金持ちが神の国に入るよりは楽だが、針の穴を通る方がもっと優しい。
これを聞いた人が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。ご一緒にイエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。はい、人にはできないことですけれども神様にはできます。 今日は永遠の命、非常に大切な課題だと思います。皆さん永遠の命軽く見たらダメですね。永遠の命大切です。これ一つで人生決まりますからね。仕事で決まることではありません。結婚で決まることでもありません。一番大切なのはこれです。永遠の命。 これで人生決まるんです。これで人生は本当に成功するかしないかっていうのはここに決める。ここで決まるんです。じゃあ今日ある役人っていう人が現れるんです。18節見てくださると役人。彼がイエス様に質問するんですね。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることはできるんでしょうか。イエス様の周りにはいつも たくさんの大勢の人がいました。だけどこの人ほど真剣に素晴らしい質問をした人は多くないんです。でここである役人と書いてあるんですけれども、マタイ・マルコ・ルカのところに全部この話が出るんです。で他のところでは何と出るかというと、ある青年として出るんです。青年、役人。 役人だけれども若い人、青年です。役人といえばユダヤ教社会においてはユダヤ教会堂の関係者か、あるいはユダヤ教のこの議会サンヘドリンのその議員を指してるんですね。この社会的にはかなり立場がある人です。で彼は金持ちだったって言うんですね。大変な金持ちだった。 皆さん、すべてを持っているんです。若さ、青年、お金も持ってます、地位も持ってます、名誉も持ってます。すべてを手に入れてるんです。いいですよね。憧れるような青年です。彼はその上にイエス様の質問に対してね、すごく答えるんです。宗教的にも道徳的にも何一つ問題がない人なんです。 これぐらい揃えた人であれば、ある程度の年を取っていた人であるか、あるいはこういう政治家とか、あるいは名誉のある人はね、 一つぐらいスキャンダルがあってもいいんじゃないかって。なのに彼は何一つ欠けるところがなかったような、そういう人でした。でイエス様に対しても彼質問持ってくるこの仕方がね、大体イエス様の時間いつもあのパリサイ人サドカイ人たちはね、つかかったんです、引っ掛けようとしたんです、ひねくれていたんです。だけど彼はそうじゃないんです。本気で彼は知りたかったんです。それで真面目に礼儀正しくイエス様のところに来るんです。たっとり先生尊敬をしながら、私は何をしたら永遠の命を自分のものにすることができるんでしょうかって、こうやっていくんです。イエス様はね、聞きたい一番ね、一番の質問を彼はするわけなんです。彼は全てのものを今手に入れてあります。確実です、心配ないです。だけど死後の問題、死んだ後の永遠の命までもできれば確実に手に入れておきたい。それで彼はイエス様のところに来ました。死後の世界、この切符を持つっていうのはこれ大変なことですよね。死後の世界をこれは確実にわからないっていうのは人にとっては一番不安なことなんです、ね、一番不安なこと。だからさまざまな宗教が出来上がるんです。さまざまな宗教、私たちがどこ行っても宗教だらけなんです。どこ行っても本当ではない仮説のまま、そのことを本気で信じればそれがただの宗教なんです。それただの宗教になってしまうんです。ここで言っている永遠の命というのは、生きている間だけではなくて死んだ後も神様とのこの人格的な交わりをするということなんです。人格的な交わり、この永遠の命というのは、私たちはこのように生きていながらね、悩みありますよね、涙もあります、辛いこともあります、もうすぐへそ曲がることもあります、いろんな理由付けをします。だけどこういうことが全くなくなる完全な、いわゆる天国なんです。ここにいるところ、ここではお互いに愛し合うことができる、また永遠にこのことを楽しむことができる、その世界です。この永遠の命はイエス様を、聖書が教えるというのはイエス様を受け入れるその瞬間に与えられるものである。そしてその時から信仰が成長することによって、どんどん永遠の命というのは、永遠の国というのはどんどん大きくなるんだと、大きくなる。だから信仰が成熟すればするほど永遠の命が確実、また楽しむことができ、そしてやがてこの世を離れて神の国に入ると、そこには完全な永遠の命の国である、そういうことなんです。この永遠の命というのは死の問題が解決されることなんです。死というものがないところなんです。この永遠の命は、先ほど申し上げた通りね、死んだ後を行くか行かないか、曖昧なことじゃないんです。イエス様を受け入れたその時にもうすでに永遠の命を持っているものとして天国を持つんです。イエス様を救い主として受け入れるその時から永遠の命を持つんです。天国を持つんです。これ皆さん真剣に聞いてほしいんです。天国を持ちながら、永遠の命を持ちながら、この地上での歩みをしていくことなんです。この生き方と、これがあって生きる生き方と、なくて曖昧な生き方をすることとのこの違いは大きすぎるんです。大きすぎる。例えば天国を持って永遠の命を持っているからといって病気にならないかと、そんなことないんです。病気にもなります、早く死ぬこともあります、事故にも遭います。例えば がんになって死んでいくとしても、この永遠の命がある人は人生の終わりではないということを確信がありますよね。ビジネスに失敗したとしても、これが人生の失敗ではないという確信がありますよね。だからそれがその人の絶望にはならない。永遠の命を持っている人は自由があるんです。自由、絶対自由、絶対平安と絶対希望があるんです。だからその人の心をくじけることはできないんです。この世においては私たちは朽ちる体で生きることであるけれども、永遠の国、永遠の命の国では朽ちない体で生きることができるという確信があるんです。皆さん、この確信というのはね、いい言葉なんですよ。だけどちょっと間違うと大変なことになるんです。間違った確信を持ってはどうなるんですか。それは傲慢です。人を傷つけるんです。人を振り回すんです。だけど正しい確信というのはその人を勇気つけるんです。どんなことがあってもくじけないことができるんです。乗り越えることができるんです。人に力になるんです。助けになるんです。これが永遠の命を持っている人の確信です。ネガティブじゃないです。ポジティブなんです。このようにして彼はイエス様のところに来て聞きましたよね。でイエス様は言うんです。じゃあ20節を皆さん読んでください。いいですか。じゃあ3、はい。
愛してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。
はい、このようにイエス様は聞くんですよね、うん、これこれこれのことをあなたは守ってるかって。そしたら彼は21節でこう言うんです。すると彼はすぐ答えるんですよね、うん、そのようなことは皆小さい時から守っております。立派な答えなんです。ここで戒めっていうのはどういうことかというと、20節に挙げられている戒めっていうのは、戒めは10あるんですよね。 10 commandments、 10回、ね、この10回、10回は2枚目の2枚の板になっています。板、1枚目は神に対してこのように守りなさい、2枚目は人に対してはこのようなことをしなさい。でここにイエス様を言っていることは、人に対してこのようにしなさいということなんです。ですから10回というのは、神を愛しなさい、そして人を愛しなさい、神を愛し人を愛しなさいという、そういう教えです。ここでイエス様に言われたのは2枚目の板の内容でした。人を愛しなさい、そのような内容でした。それに関して彼は、そのようなことは子供の時から自分はちゃんと守っているんですと答えました。そしたらイエス様は22節で答えるんですよね。そこで一つ指摘するんです。財産を全部売り払って貧しいものに残しなさい、そして天に宝を積みなさい。これはですね、財産がこの若い役人、この人の空情だったんです。空情、これがあった上に本当に心から神様に頼ることができなかったんです。それが理由でした。というのは、彼は表では立法を守っていったように見えたけれども、実際にはこの2枚目の板に書かれている人を愛しなさいという戒めを本当の意味では守っていなかった。だから1枚目の戒めである神を愛するということもあなたは当然守っていません、こういう指摘なんです。イエス様はこの 役人の心を知っておられました。心を知っておられた。心の真ん中に何が入っているかっていう、何がそこに座っているかっていうのを知っておられました。神様はですね、私たちの上辺を見るんじゃないです。心を見るんです。心、皆さん心見られたら嫌ですよね。今何を考えているかっていうのを知られたら嫌ですよね。神様はそれ知っておられます。上辺を見るんじゃありません。私たちは全て保つことはできます。だけど神様だけは保つことができないんです。心を見られるか、私たちの魂を見られるか、イエス様がそれをしてされるんです。私たちのそれぞれの心に今何が真ん中に座っているか、それを見られる方なんです。イエス様が見たこの役人、彼は財物でした。お金でした。財産でした。それに対する愛着、執着、これがナンバーワンだったんです。あの時それを見抜いてイエス様が指摘されたわけです。ここで誤解してはいけないことは何かというと、あなたの財産を全部売り払って貧しい者に施しなさいということは、これは誤解してはいけないんです。この物質を諦めると永遠の命をもらえるということではないんです。皆さん、今の仕事あるいは今のやってることを諦めて神様を第一にすると永遠の命、大切なもの、天国に行けるということではないんです。これは全く関係ない。これは優先順位の問題なんです。ただ私たちの永遠の命、天国に行けるということは信仰の問題です。イエス様を信じて、イエス様を第一にして信じて、恵みとして永遠の命、天国をいただくんだということなんです。この人にとって問題はこの財物、お金がイエス様、神様より先に真ん中に立っているんだ。それをイエス様が指摘しておられます。Worse という言葉がありますよね。Worse。ね。Worse。価値を置くという。ね。ダイヤモンドの指輪。ある人の話を聞いたらね、もうこの大きいダイヤモンドを見ると、とにかくもう心がそこに全部いっちゃうっていう話を聞いたことがあるんです。ウォルスなんです。価値があるからダイヤモンドです。そこに心を置くとそれが優先になるんです。それ以外の価値を置く、優先に置くとそれがウォルスなんです。ウォルス、そのうちにそれがウォルシップになるんです。それが偶像、礼拝、崇拝、それがウォルシップなんです。ここで私たちはウォルシップしてるんじゃないですか。ウォルシップというのは My worth is God, That's why I'm worshiping you. それが礼拝なんです。この青年、役人のウォルシップはお金だと思います。私たちもある人は礼拝生活もちゃんとやります。献金生活もやります。奉仕生活もやります。だけど神様が第一に自分の心の中に入っていなければ、それも結局はこの青年のようなことになってしまうんだということです。この永遠の命、イエス様、神様より先立つ全てのものは偶像になるんだということです。それが仕事であれ、あるいは子供になる場合もあります。あるいはお金になる場合もあります。あるいは今自分がやってる本当に一番大切にするもの、神様より先に立つとこの若い 役人と同じようなことになるんだということです。イエス様は言われるんですよね。たとえあなたがこの世のすべてを手に入れたとしても、もしあなたの命を失うとするんだったら何の影響になるんでしょうか。免許証を取りました。勉強ができていい大学に行きました。いい会社も就職できました。結婚して子供たちに与えられました。家庭が祝されてます。家が与えられてます。 So what if you lose your soul? 命を落としたら終わりなんです。この命は必ず手に入れておくべきなんです。永遠の命は必ず確実に、これは高慢につながるものであります。人を傷つけるものではありません。これは自分のこれからの人生における確信です。全てのことを乗り越えていける確信なんです。人に役立つものなんです。人を助けることができるんです。この確信を持ってほしいんです。これを子供にも当ててほしいんです。だから命かけて子供たちに、ね、教えるっていうのはそれなんです。他のものを手に入れてやるとね、傲慢になるの、人を傷つける。だけどこれだけあればこの世にいた 役に立つものになる。本当の価値あるものは子供たちも聞いてください。永遠の命なんです。ん？これがあればね。勉強一番になるより、これを確実に持って、自信持って、こうセルフイメージが高くなるでしょう。セルフイメージ。これあれば最高じゃないですか。いつもクズクズクズして、ね、へそ曲がって、理由付けしない。堂々として、歩んでいく。これが一番なんです。ぜひともこの永遠の命、無意識と言います、軽く見ないでください。一番先に考えることは皆さんの人生において若い者も年寄りもこれなんです。確信を持ってるか持ってください。お祈りします。神様、感謝します。この世の中で最も大切な質問をこの役員がしました。また最も大切な答えをイエス様が与えてくださいました。私たちの心の中に何を第一にするか、何をウォルシップしているか、本当に永遠の命を大切にしてイエス様は神様を第一にすることができるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。